秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。今日はですね、私たちは詩編の第一章ですね、第一巻を今見ているところですね。第一巻、詩編の中には五巻がありますね。そして今日はその一巻目を見ているところですね。先週その一巻目の紹介を見ていきましたね。この一巻はダビデの個人的なストーリーと言えばいいでしょうか。ダビデのストーリーが書き示されている書物なんですね。もちろん神様の、御心の中で、詩編の一編にですね、神様の御言葉のうちに、神様の御言葉を喜びながら神様の中で歩む人、ということを見てみましたよね。そしてそのような人の歩み方の中でトラブルとかいろいろな問題が発生しないことはない。問題が出てきます。トラブルがありますというのを私たちは見ていきましたね。ダビデもそうでした。神様の喜ばれる神様の中に一応神様にのうちにいることを喜んでいたダビデでさえ常にいろんな状況の中で問題とかトラブルにぶつかってしまいましたよね。しかしその問題を通して、そのトラブルを通してダビデは自分の信頼が神様への確信に成熟し始めていることを見ることができました。そして、詩編の2編に書いてある通りに、神様の計画を妨げるものは何一つないこと。それを理解しながら生活をすることによって、信仰、信頼が確信に成熟することが、ダビデの人生の中でも見ることができますね。なので、今日はその第一巻を、一緒に見ていきたいと思います。今回は、ダビデがこの詩編に書いた一番最初の詩編を見ていきたいと思います。これは詩編の3編です。詩編3編。もちろん詩編の中で一番最初に出てくる、ダビデが書いた一番最初に出てくる詩編ですが、これは実際にダビデが自分の人生の中で最初に書いた詩編ではありません。実はこれはダビデの人生の、最後の方に書かれてある詩編なのです。ダビデがだいたい70歳まで行きましたね。そしてこの詩編を書いた時、ダビデはだいたい約50歳の後半から60歳の前半、55から65、そこの、そこくらいの、年で書いた、詩編なのですね。ということは、ダビデがこの詩編を書いた時にはもう何度も何度も何度もトラブルとか、いろんな問題にぶつかっているダビデの経験があるのですね。なのでこの時点でダビデの信頼が確信に成長している、終わりの方になってくる、時期ではないでしょうか。なので本当に信頼から確信への成熟のパターンを見ながら、最終的にどういうふうにそれって見えるようになるのか、どういう感じで自分の人生に現れるのかっていうのを、この詩編を見ると本当に私たちってこれがすごくわかりやすくなるのかなと思います。なので私たちも自分の人生を歩む中で、自分の人生って信頼から確信へ成長することってどういうふうに何を目指せばいいのか、神様がどのように私の心の中に働いていくことによって何の目的でどのような結果になるのかっていうのを、素晴らしいパターンがダビデの心の中で見ることができますので、すごく楽しみです。なので 自分もこの詩篇を読んで学びながら、自分も自分の心にある神様への信頼が神様への確信に成熟するように、その、成長のパターンをも、見ることができるように聖霊様の助けに頼りましょうね。はい。この詩篇を読む中で私たちは何個か、他の詩篇によく出てくるものが、この詩篇にも出てくることがあります。もちろん一つはトラブルですね。悩みですね。ダビデの人生、もう人生の後半に生きても、なかなかトラブルとか問題が発生してしまう、状況ですね。トラブル、悩みとか困難が終わらないですよね。もう一つ見るのは、乗り越えられないような困難。もう自分の人生で、この人生の中で、こういうような困難をどのように乗り越えればいいかわからない。もう、抜け道もないし、乗り越える道もないし、どうすればいいかわからないような状況に、ダビデは直面してしまいますよね。ここでも私たちは神様に助けを求めるダビデの叫び、もう聞くことができます。ダビデが神様に叫んでいる、もう助けがどうしても必要なので、神様に私を助けてくださいというダビデの叫び声も聞くことができます。しかし、面白いことに、この詩篇の中である見当たらないものも出てくるのです。それは、どのようなことでしょう。で、これって面白いです。もしこれをちゃんと探していなければ、見逃しやすいものなので、どのようなものがこの詩篇に入ってないのでしょうか。それは、絶望なんです。絶望。ダビデが絶望している、状態が見えないんです。もちろん苦しみはある。困難もあるし、悲しみもありますが、その中の苦しみ、困難、悲しみの中で、ダビデが絶望して、神様あなたはどこですか？私はあなたがどこにいるかわからないです。というその絶望の思いが見当たらないんです。それが面白いんです。なので、ダビデはこの時点で神様に完全に確信を持って、こんな苦しみの中にいても関わらず、神様に確信を持っているダビデの心を見ることができますね。そして私たちも自分の人生において、このような自分の成長、信頼から確信への成長をも、見ることができればいいかなと思いますので、今日は楽しみです。では早速見てみましょうか。詩篇の第3編、一番最初に出てくるのはよく詩篇の中に出てくる、その書物の中に出てくる紹介がありますよね。その紹介によってその裏の内容はどういう状況であったかを見ることができますね。この場合もそうです。今日の内容、詩篇の3編の内容といえばこういうふうに書いてあります。ダビデがその子アブソロムから逃れた時、ダビデがその子アブソロムから逃れた時というふうに書いてありますね。このストーリーは第2サムエルの15章に書いてあります。今は見なくてもいいですけれど、今週ぜひ読んでみてください。だいたい第2サムエルの、13章ぐらいかな ?13 章ぐらいから15章、16章まで続いている、ストーリーなのですけれど、15章がそのクライマックスと言ってもいいでしょうか。アブソロムはダビデ、お父さんダビデに対してものすごく反抗している、状態なのですね。まさにイスラエルの王様としてダビデの王座を奪い取ろうとしている真っ最中なのです。この15章では。で、実はこの状況が何年も何年も前から積み重ねているダビデとアブソロムの失敗や罪によって、だんだんとこの、プレッシャーが高まっている状況で、その二人とものの罪が重なってきて、こういうような大変な状況に、訪れてしまったのですね。 そして15章がその、一番厳しい大変な状況になっていますね。この時点では、この時点の数年前からアブソロムは、このような陰謀の準備をし始めているのですね。もう前の周りのイスラエルのいろんな人たちに、ダビデに対して嘘をついたり、ダビデのことを、嘘をつくことによって人々の心を盗もうとしていた、密かに盗もうとしていたアブソロムでした。ダビデのところに来る人たちを、ちょっと呼んできて、ダビデはあなたの願い事とか聞く時間がないですよ。私の方から聞いてあげましょうか。もし私が王様だったら、こういうようなダビデが忙しすぎてあなたの必要を聞くことができない状況、私が王様だったら絶対こういうことないですよとかいうことによって、多くの人々の、イスラエルの人々の心を盗んでしまいました。そして、そういうことがだんだん増えてきて、イエス、アブソロムの方に心が向いている人が増えれば増えるほど、やっとアブソロムがこの大勢の人数を集めることによって、では、宮殿を攻撃して王座を奪い取ろう。私がイスラエルの王様になりましょうということで、アブソロムは彼が集めた人々を集めて、宮殿を攻撃し始めた。ところです。ダビデは自分の息子に戦うことを、しないで、ダビデは宮殿を離れることを決めました。なのでエルサレム、そして宮殿から逃げて、ユダヤの丘のその山に逃げ込んだ、ことを決めましたね。そしてダビデが隠れている、その逃げ場に隠れている中で、この詩編の三編の言葉を歌として書き記しました。じゃあ一緒に見てみましょうか。詩編の三編の一節、こういうふうに書いてあります。主よ、なんと私の敵が多くなり、私に向かい立つ者が多くいることでしょう。ダビデが、もうなんてこんなに多くの敵が私を取り囲んでいるのでしょうというふうに、私を敵対する、立ち向かっている人が、なんて多くの人がいるでしょうとダビデが、悩んでいますね。面白いです。私たちも自分の人生の中で、本当に誰であろうと私たちに立ち向かう人っていますよね。私たちの人生に私たちを反抗してしまう人っていますよね。で、この反抗する人とか、立ち向かってしまう人が、本当に自分に親しい人、自分が愛している人であれば、その傷はより深い傷ですよね。例えば、ダビデと同じように、もしかしたら自分の息子や娘が反抗期になって、今まで一生懸命成長した歩み方の正反対な人生の歩み方を選んでしまって、もう自分のことを何にも話したくもないし、何の関係も持ちたくない、愛する子供なのに関係が破れてしまう。あるいは仕事場であるコーワーカーが自分に対して信頼できる人だと思ったにもかかわらず、その人が自分に対して嘘をついてしまったことによって、職場、仕事が仕事でクビになってしまうとか、あるいは自分の夫や妻が浮気をしてしまって、そしてそれに全然知らない時に、ある日離婚したいということを突然自分に言ってしまう。もう本当に自分の人生が周りに潰れてしまっているように、崩れてしまっているように見える、そういう状況。私たちはいろんな状況の中で、その差までじゃないかもしれませんけれど、それに似てるような状況。誰でも、こういうようなことに直面してしまうこともありますよね。その小さいレベルかもしれないですけれど、人に立ち向かえられてしまう、人に反抗されてしまうことはありますよね。ダビデの場合はどうでしょうか。ダビデ、自分の息子がエルサレムに向かっている途中、自分の王座を奪い取るために向かっている途中、ダビデは次のショックも、まだショックが続いているのです。今度は、そのアブソロムが向かっている途中で、自分の周りの人々が、なんとダビデを見捨てて、 アブソロムの方に行ってしまうことを何度も見ている状況をダビデは経験してしまいました。自分自身がその人をケアしている、何年もその必要を満たしている人でも、ダビデから離れてダビデを見捨てて、アブソロムが新しい王様になるのであれば、アブソロムの方に行きますという人、彼を見捨ててしまった人も何人かいてしまいました。なのでダビデは、なんと私の敵が多くなっているのでしょうかというふうにダビデの心の中で思っているのでしょうね。2節を続けてみましょうか。多くの者が私の魂のことを言っています。何でしょうか。彼には神の救いがないと。セラ。ダビデを見捨てた人が大勢いただけではなく、その多くの人たちは神様ご自身がダビデを見捨てたのではないでしょうかというふうに言ってるのですね。ダビデ、あなたは神様に願いをするのはそんな虚しいことしなくてもいいよ。神様はあなたみたいな、王様を助けるわけにはいかないでしょうか。どうせこれは全部あなたのせいでしょ。あなたはいい父親でもなかったし、いい王様でもないし、もうバトシェバと一緒に罪を犯したことも忘れてはいけませんよ、ダビデ。こういうことが絶対起こることを予想していたはずですよ、ダビデさん。なので、神様に、自分で作った混乱の中から神様がわざわざ救い出してくれることを、そういう期待をしなくてもいいですよ。神様に祈ることは無駄です。神様、あなたがわざわざ自分で作ったこんな状況から救い出すわけないでしょう。というふうに多くの人がダビデに言っていたかもしれません。でも考えてみてください。私たちって、神様が私たちに似たようなことをしませんでしょうか。私たちが神様に対して反抗して、神様を無視して、自分で作り上げたこの困難な状況に自分も作り上げませんでしたか？そして神様は憐れみを持って、恵みを持って、ご自分の御子を私たちのところに送って、私たちが自分をダメにしたような状況から私たちを救い出すために、イエス様を私たちのところに怒りませんでしたでしょうか。イエス様が十字架の上で私たちの苦しみ、自分の罪のためではなく、私たちの罪のために苦しんでいた、十字架の上で苦しんでいたイエス様でさえ、ダビデが同じような通っている状況、見捨てられること、裏切られること、周りの人十字架にかけられても、神様はあなたを助けることはできない、他の人を助けたけれどこの人は自分を助けることができないとか、そういうような攻撃的な言葉を聞き取っていたイエス様。しかしイエス様がここに来たのは、私たちの贖い主であるイエス様が、私たちが自分で作り上げた困難の中から救い出してくださったではありませんか。もちろんダビデのところにも救い出してくださるでしょう。そのことを知りながら、そのことを理解して、ダビデが自分の困難、自分の苦しみ、自分の心の痛みの中で、今まで何年も何年も同じような状況、似たような状況を直面したダビデは、今まで何度も何度も同じようなことを、今回も同じようなことをしました。それは何でしょうか。目をどこに留めたかということですよね。私たちの人生の中で目をどこに留めるか、困難の中で目をどこに留めるかって大切ですよね。例えばその困難の状況の中に留めると、もうその困難がもう大変で覆われてしまうようなことがありますよね。あるいはその周りの人に目が留められてしまうと、その人が言っていることを信じてしまうかもしれません。あるいは自分の内側の中で、私はもう情けないんだ、神様は私を聞いてくれないんだって落ち込んでしまうかもしれません。しかしダビデは自分の状況、反抗する人、あるいは自分自身を見るのではなく、ダビデが目を留めたのは天の神様です。彼の救い主である、神の偉大な贖い主である主に、神様に目を留めました。3節を見てください。しかし主よ、 あなたこそ私の周りを囲む盾、私の栄光、私の頭を上げる方。イエス様の、ダビデの目は、イエス、神様に向いているのですね。なので、この状況に出てこない絶望が見えるのですね。この中でダビデは、神様、あなたはどこにいるのですか？なぜあなたは私の答えを聞いてくれないのですか？とか、なぜ私を一人ぼっちにしてくれ、しまったのですか？という疑いの、困難のような、質問、絶望のうちにある質問が出てこないんです。なぜかというと、ダビデが、この時点で、この歌の中で、苦しみや悲しみの中にいるにもかかわらず、ダビデは神様はどのようなお方であるか、はっきりと見ているのです。神様は私の盾、私の、栄光、私の、頭を上げる、頭を上げる、私の励ます方とか、支えてくださる方であることを、ダビデはちゃんと理解しているのです。どういうことでしょうか？神様はこのようなことであることは。ダビデは神様のことを私の盾と言いましたね。私の周りを囲む盾。これってすごいですよね。ということは、神様を完全に私は取り囲んでいるので、神様が私たちを、私を完全に守っていることで、守りの隙間をすり抜くものは何一つない。必ず神様はちゃんと全体的に私を守っているので、そのような神様の守りからすり抜くようなもの、私に直接攻撃するようなもの、神様の見張りには、ちゃんと、すり抜くものはないので、ダビデは神様に確信を持つことができましたね。神様、あなたは私の栄光ですというふうにダビデも言いましたね。もし、ダビデの思いはこうだったかもしれません。私はこの王座をなくしてしまっても、この王座をなくして今までのこの地上での栄光が全部なくしてしまったとしても、考えてみれば栄光、人の前の栄光って行ったり来たりすぐ風のように来て、風のように出てくるようなものですね。本当に一時的なものですね。しかし、私の栄光があなたです。私に栄光を与えるものはあなたです。私はあなたの子供です。あなたに属しているのであれば、それで私は十分です。永遠にあなたのものである、あなた様のものである、それで私は十分です。あなたが私の栄光です。それで十分。このような栄光があってもなくても、私は大丈夫です。あなたのお父様、あなた様のものであることで、それで私は十分です。最後に、三つ目にダビデが神様に対して言ったこと。あなた様は私の頭を上げる方。頭を上げる方。つまり、私がどんな状況にいても、この状況の中でも、神様、私の喜びを回復してくださるお方です。私の頭を上げて、私を励まして、私を支えて、私を助けてくださる、支えてくださる方であることを私は確信しています。今まで何度も何度もそれを経験しているからです。ので、私の人生がこのことを通して、もうずっと変わった人生の歩み方になっていても、あなた様は私に喜びを再び与えることを確信していますということですね。喜びが戻ってくる。それが神様の確信を持つことですね。進みましょう。4節。私は声を上げて主を呼び求める。すると主はその聖なる山から私に答えてくださる。セラ。これってすごいです。ダビデが神様が自分の盾であることを理解しながら、本当に神様が自分を見守っている、全体的に隙間がないように見張っているのことを知っているにもかかわらず、ダビデは神様に助けを求めるために、 神様に叫びました。神様、私を助けてくださいと叫びましたね。これってすごいです。考えてみてください。周りの人は今までこのダビデが神様に叫んでも無駄ですよと、叫ぶ必要なんかないですよ。どうせ神様はあなたの叫び声を聞かないでしょうと言った人を無視して、ダビデは神様に叫びました。そして神様はダビデの叫びに応えてくださったのです。これは素晴らしいです。皆さん、このことを忘れないでください。どんな状況にいても、神様を呼び求めて、神様に叫ぶことを見捨てないでください。神様は必ずあなたの叫び声、あなたの呼び求める声を聞いてくださるのです。どんな声でも神様は聞いてくださるのです。助けを求める声。私の状況から私を助けてください。あるいは私の状況の中で私を助けてください。混乱の叫び声。私はなんでこういう状況にいるのかわからないですが、神様、あなた様に信頼できるように、私の目を開いてください。混乱の叫び声でも、もしかしたら悔い改めの叫び声かもしれません。ああ、神様、私は失敗しました。罪を犯してしまいました。どうか私を許して、私の関係を取り戻してくださいという叫び声かもしれません。どのような叫び声であっても、神様は必ずあなたの叫び声を聞いてくださるのです。すごいですよね。一つこれを考えている中で、ちょっとポーズをしたいと思います。なぜかというと、ここで2回目に出てきたある言葉が出てきましたね。ちょうど4節の一番後ろに、セラという言葉。セラ。セラって一体どういう言葉なんでしょうか。詩編の中ではこのセラという言葉はよく出てくる言葉なのです。で、正直、この元の言葉は何であるのか、3つぐらいの言葉がありますけれど、どっちに当てはまっているのか、そしてどのような内容でこれを、考えればいいのかっていうのはいろいろな考えがあります。で、この三つ、このセラってある三つの意味の中の一つかもしれません。一つは、元の言葉でカラーという言葉で、その価値を見るという、言葉かもしれません。もう一つの言葉はスラーという言葉で、この言葉は、賛美をするという言葉の意味ですね。そして三つ目の言葉はサラーという言葉で、これは一時、止まる。ポーズをすると言ってもいいかもしれませんね。で、これは実際にこのセラっていう言葉が書いてあるときに、音楽に対して音楽に向いている言葉かもしれません。つまり、これは賛美の歌ですね。イスラエルの民がこの賛美を、この歌を賛美しながら、この言葉を賛美していましたね。なので、もしかしたらポーズする、つまり、楽器を一時ポーズして、歌声だけで、賛美をするかもしれません。あるいはその反対、賛美をポーズして、楽器の、楽器が弾かれる時期を、考えてください。あるいはこの、スラーという賛美をする、手を挙げて神様に賛美をするということだったかもしれませんね。いろんな意味があるかもしれませんけれど、考えてみてください。私たち、この御言葉、聖書を、詩編を読む中で、このセラってどのように受け取ればいいのかも考えることは大切です。もし音楽だけであればそれでもいいと思いますけれど、なぜかの理由で神様はこのセラという言葉をこの御言葉に入れるようにと神様の御心でしたね。そしてそれが言葉に入っていれば、この御言葉全体が私たちの益になると聖書が書いてありますね。なので、どのように私たちは考えればいいのでしょうか。もしかしたら、これは個人的な意見ですけれど、もしかしたら私たちはセラを見るたびに、このような、振る舞いをしたらどうでしょうか。セラを見るたびに、ただ一時ポーズして、言われたことの価値を見て、そしてその真理に対して神様を賛美することはどうでしょうか。こういうことです。 神様があなたの叫び声を聞いてくださる。そのことをちょっと考えて、神様が私のどんな状況、どんな大変な状況にでも乗り越える方法が見えなくても、神様に叫びをすることによって、神様が私の声を聞いてくださる。なんとすごいことでしょう。とどまってその価値を深く考えてみる。そしてその真理の言葉を、神様私の声を聞いてくださってありがとうございます。そのような反応で私たちも御言葉を読むことはできませんでしょうか。ダビデもそうではないでしょうか。ダビデは神様が自分の叫び声を聞いたことによってどういう反応をしたのでしょうか。その答えを見ると、神様に対しての確信を完全に見ることができると思います。5節、6節を見ましょう。5節、私は身を横たえて眠り、また目を、覚めます。主が私を支えてくださるから。6節、私は幾万の民をも恐れない。彼らが私を取り囲もうとも。一番最初の5節を見ると、ダビデが言ったのは、私は身を横たえて眠る。眠る。ダビデが神様にどこまでの確信があったかというと、ダビデが眠ることさえできたのです。たとえ幾万の人が自分を取り囲んでいても、神様が私を支えて私を見守っているのであれば、神様の支えから、すり抜けて私を攻撃する人は一切誰もいないということですよね。そこまでの確信がある。眠るっていうことって考えてみてください。眠るっていうことは、自分を一番弱い状況に置くことではないでしょうか。身を守ることができない。寝ているので、周りに何が起きているのかを理解できない。そして完全に、休んでいるということは、他の人に頼らなければいけない。まさにこれがダビデがしていることです。そして、その頼っているお方は、神様なのです。詩編の次の書物、詩編の4編の8節にこのように書いてあります。平安のうちに、私は身を横たえ。この平安のうちにっていうのは、全部平安の時に寝るではなく、自分の状況が争いの中であっても、平安のうちに寝れる。すぐに眠りにつきます。なぜですか？主よ。ただ、あなただけが安らかに私を住まわせてくださいますということですね。ダビデは寝ることができたのです。しかしそれだけではないです。詩編の3編の5節を続けて読むとこういうふうに書いてあります。私は身を横たえて眠り、また目を覚ます。ここで神様の忠実さが見えます。神様の見守りが見えるのです。ダビデは寝て、それで終わったのではなく、起きることも、目を覚めることもできた。それによって、ダビデが完全に神様に守られていることが見たのですね。主が私を支えてくださるから。神様はダビデを守りましたね。私たちもそれを見ることによって、私たちも神様に信頼できる、神様の忠実さを見ることができますね。クリスチャン直接に当てはめられている説明も全く同じなのです。新約聖書に出てくるピリピの4章を見てみましょうか。ピリピの4章の6節、7節。私たちに当てはまっている命令はこういうふうに書いてあります。6節。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。神に自分の願い事を知っていただくっていうのは、ダビデの叫び声ですよね。神様、私を助けてください。しかし、このもう一つの中で、感謝を持って、ここが確信です。神様に叫んで、 神様の叫び声、声、神様を呼び求めて、そして感謝を持つ。叫び声を持ちながら確信を持つことですよね。7節、そうすれば、すべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。あなたの心と思いを守ってくださる。これが神様の私たちに対しての約束です。理解を超えた神様の平安があなたを助けてくださる。最後にこの詩篇の一番最後の部分にやってきました。7節と8節です。この7節と8節の中で神様のに対しての確信、ダビデの確信がはっきり見えることができます。今までダビデの人生の中でいろんなことが起きました。そしてその起きたことによって、神様がこれからダビデの人生になさることの確信を見ることができますね。7節。主よ。立ち上がってください。立ち上がってください。これすごいです。ちょっとタイムです。主よ立ち上がってくださいと言ったダビデは、詩篇三章、今、この書物の一辺に、私に立ち向かっている人が多くいるというふうにダビデが言いましたね。今度ダビデが、ね、神様に願っているのは、私のために立ち上がってください。私に立ち向かっている人に対して、主よあなた様が立ち向かってください。立ち上がってくださいと願っているのですね。続けて読んでみましょう。7節、主よ立ち上がってください。私の神よお救いください。覚えていますか？二節に、あなたを神様は救うことは絶対ないですよ。神様に願う必要なんかないでしょう。無駄なことです。神様はあなたを救うわけにはないですよ。ダビデがそれに直接答えて、神様は私を救ってください。あなたの救いを周りの人にみんなに見させてくださいですよね。すごくない？わあ、すごい。七節、主よ立ち上がってください。私の神をお救いください。ください。今までどういうことを経験しましたか？あなたは私のすべての敵の砲打ち、悪しき者の歯を砕いてくださいます。これどういう意味でしょうか？すべての敵の砲打ちというのは恥をかかせることです。彼らの砲打つことは彼らにとって恥をかかせることです。そして、悪しき者の歯を砕くというのは彼らダビデを噛みつこうとする、ダビデに攻撃して噛みつこうとする人たちのその力を無力にする、その攻撃の歯を完全に、砕くことによってもう無力な攻撃になってしまうということですね。歯で噛みつくものを、その歯を取り除くことにより、砕くことによって、その無力さを示すのですね。8節。救いは主にあります。自分の救いは自分にはない。これは完全に神様にしかない。で、しかし、この救いは勝利にも伴うのですね。8節を続けて、救いは主にあります。あなたの民に、あなたの祝福がありますように、セラ。神様が、この状況の中で、ダビデに救いを与える、勝利を与える。しかし、これはダビデにフォーカスしているだけではなく、この救いはイスラエルの民、神様の民にも与えられている素晴らしい救いです。神様に願っていたこと、ダビデの思いは、神様、あなた様の御国が来ますように、あなた様の御心でありますように、あなたの救いがこのところに来るようにと、そしてあなた様の恵みが、届くことを防ぐものを完全に止めてください。そのようにとダビデが願ったのです。自分の勝利よりも神様の救い、そしてその民を祝福してくださるその救いと勝利を願っているダビデでした。このことを考えて、ダビデはものすごい確信を、神様に対しての確信を持っていましたね。絶望的な言葉が見えませんでしたね。神様どこですか？あなた本当にいらっしゃるのですか？私をお見捨てになったのですか？という絶望的な声がないです。 今までのダビデの経験を流れで何度も何度もこういうように、このような似た状況を直面したダビデは、本当に神様は忠実のお方だ。それをはっきり何度も見ることによって、このような乗り越えようともできなさそうな状況において、こんな大変な困難、自分の心がものすごく傷ついているにもかかわらず、このような状況を通ったダビデは、いや、私は、周りを囲んでいる相手を目を留めないで、私の状況に目を留めず、神様に目を留める。そして神様が私の盾、私の栄光、そして私の頭を上げてくださる方。それに信頼して、ダビデは確信を持って、すべてを神様に任せる。自分が寝ることができるほど、神様に任せることができました。あなたもどうでしょうか。自分の人生の中で困難に直面するとき、もしかしたらダビデに似たような自分の子供からの反抗のことかもしれませんや、状況の仕事の状況で大変な状況にあってしまうかもしれませんか、愛しているものに裏切られてしまった、そのような状況に直面するかもしれません。そのときに神様に確信を持つことができるように、自分の世界が周りに崩れているような状況に直面するときに、神様に確信を持つことができるように、神様はあなたの人生の中で、いろんな小さな苦しみ、いろんな自分にとっては大きく見えるけれど、そのような苦しみを通して、あなたの信頼を確信に成熟してくださるお方です。なので、自分の世界が崩れているような状況に入っていても、いや、神様に目を留めれば、自分には後が見えなくても、神様はちゃんと私の盾である。私を取り囲んで、私を支えてくださる。神様はちゃんと私の栄光。この世に何が起きても神様のものであることは私は知って、それに確信を持って進むことができる。そしてダビデが、神様が私の頭を上げてくださる、頭を上げてくださるお方である。私には必ず喜びが戻ってくる。そしてその喜びの身元は神様から来る。それに信頼することができます。確信することができますね。そのことを理解して、今あなたが通っている苦難、今あなたが通っている苦しみに神様に目を留める練習です。なのでそのことを考えて、あなたにも神様がちゃんとあなたの盾である、あなたの栄光である、そしてあなたの頭を上げてくださるお方です。そのことを確信してくださいね。はい、じゃあ最後にお祈りをして今日は終わりにしたいと思います。お祈りします。お父様、あなた様の恵みに感謝します。このように私たちはダビデの歌が私たちの歌になる、ダビデがあなた様に叫んだ言葉、私たちがあなた様にも叫ぶ言葉になることが今日見えました。ありがとうございます。この賛美を通して、この詩編を通して、私たちの信頼を確信に成熟してください。このことをイエス様の素晴らしい皆に感謝しながらお祈りします。アーメン。